J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか僕、こう過去を振り返って、この勉強って意外と役に立ったなっていうのが、まあ、いくつかあるんですよね、はい、で今日その一つをお伝えしたいなと思うんですけども、うん、あの略語。
お、なるほど。
略語じゃないです。
略語じゃなくて略語です。
略語、
はい、短くなっている言葉ですね。
そうです、
はい、
略語ですね、うん、あの PTA とかですね。
あ、はいはいはい。
PTA って何の略かご存知ですか？
はい、Parent Teacher Association。
そうですね、 Parent Teacher Association、はい、これが PTA ですね、うん、これが略語、
はい。
まあ、英語で言うとAcronym、うん、Acronym って言うんですけども、うん、この Acronym で実際にそれって何の略なのっていうのを調べると意外といろんな発見があって、
確かにそうですよね、はい、分からずそのまま使ってることが多いなと思いました。
まあ、そうですよね、うん、例えば、まあ、みどりさんの専門で言うと、はい、あの SDGs とかですね、
はい、
あれもアクロニムですよね。
そうですね、
はい、SDGs はちなみに、
はい、SDGs はサステナブルディベロップメントゴールズ、
はいですね、サステナブルディベロップメントゴールズ、サステナブルっていうのが日本語で言うと
持続可能な、
はい、持続可能なディベロップメント、
発展、
はい、ゴールズ、
はい、目標
っていう感じですかね。まあ、他にもいろいろあります。例えば、うん、UFO とかですね、うん、UFO、
はい
はい、UFO、まあ、未確認飛行物体と日本語で言いますけども、うん、これが unidentifiedなので未確認ですね、はい、特定できない、うん、Unidentified Flying Object、うん、まあ、未確認飛行物体、まあ、そのままですけども、で Unidentified Flying Object、うん、で略して UFO ですね、う
ん、
はい、
なんか昔よくテレビで見ましたね。
そうですね、うん、はい、で、あとあのぜひあの ATM、 これも略語ですけどね、
ATM、 そうですね、
はい、Automatic Teller Machine
テラーマシーン
ですね、はい、うん、でこの ATM であの表示をイングリッシュにしていただくと、引き出しとかですね、うん、withdraw って押すと、はい、でカード入れて、うん、insert your card と出てきて、うん、で暗証番号を入力してくださいって言ってください、うん、あの暗証番号も PIN って言って、あ、まあ、ね、PIN、うん、で personal identification numberですね、Personal Identification Number、うん、もう結構アクロニム略語多いんですよね。
そうですね、うん、日常の中にも今すごいより増えた感じがしますね。
そうですね、だからそれをあえて英語で本当は何て言うのかなっていうのをこう調べることで、
確かに、
あ、こういうふうに言うんだ、さっきの SDGs も Sustainable っていうの、新しい単語だったりとか、うん、あと UFO だったら Unidentified Flying、うん、オブジェクトとか、こう文法的な部分も
勉強になりますね。
そう、意外と勉強になったりする。
これなんで ED なんだろうとか、ね、
そう、そうですよね、そうそう、うん、
いいですね。
フライドチキンとかですね。
そうですね、はい、同じ仲間を探す
KFC みたいな感じですね、はい、
KFC、
あとは、うん、まあ、学校名とかも結構こう、うん、MIT
そうですね、
とかですね、 MIT、 これ、うん、マサチューセッツインスティテュートオブテクノロジーですね、うん、結構学校関係とかインスティテュートって多いですよね、うん、で日本でも例えばなんとか工科大学っていうのは、うんうん、なんとかインスティテュートオブテクノロジーっていうのが結構あって、うん、例えば湘南工科大学だったら、うん、湘南インスティテュートオブテクノロジーですし、うん、芝浦工業大学だったら、うん、まあ、これ工科大学じゃ工業大学ですけども、芝浦インスティテュートオブテクノロジーっていう感じですよね、
うん、確かに同じ方で、
はい、うんう
んうんうん、あのやっぱり何回か触れるとすぐ覚えやすくなりますね。
そうですね、
うんうんうん、
他に何かありますかね、はい、これ系の学校で。
そうですね、ちょうど私インドに滞在していた時にすぐ近くにあって一番に覚えた略語だなと思ったのが IIT。
IIT、
はい、何だと思われますか。 IIT ってもうインスティチュートオブテクノロジーまで出てますもんね。
これインドで知ったんですね。そしたらなんかもうほぼ答え言ってるような感じですけどね。
そうですよね。
これはインディアですか。インディア、
はい、
インディア、
そうですね、うん、インディアンインスティチュートオブテクノロジー、はい、インド工科大学、
お、
はい、ですごく有名だということを向こうに行って知って、はい、そして本当に今倍率50倍でしたかね、はい、入学するのに。とてもも
う IT 大国であるインドが IIT なんて言ったらもうすごいことになりそうですよ、ね、はい、
そうなんです。それで改めて、あ、最近はどうかなって思ってちょっと調べてみたら、2019年にですね、インド初で世界的にも珍しいとされる AI 学科を設置したそうなんですよね。
IIT の AI です
すごい短い単語で全部説明を得られるなって思ったんですけど、AI もまさに略語ですよね。
そうですね。ちなみに、う
ん、Artificial Intelligence
ですね。Artificial Intelligence、
うん、人工知能。
そうですね、
はい、
はい、こんな感じで、
はい、
うん、まあ、結構略語使ってますよね、
うん、そうですね。
なんかこう仕事でも例えば CC に入れておいてくださいとか、ね、BCC でお願いしますとか、
はい、それをそのまま喋る言葉でも使えますもんね。
そうですね、はい、うん、でも別に CC、BCC は別に直す必要ないんですけども、はい、でも一体なこれ何なのかなって調べてみると、
う
ん、カーボンコピーとか、
ね、
ブラインドカーボンコピーとかですね、うん、あ、そういうことなんだ。
そうですよね。でも多分今の方ですとカーボンのこうなんかイメージ多分湧かなくなってきてますよね。
上から書くと下に映る、
そうですね、
複写式のやつですもんね、はい、うん、やっぱ技術系パソコン系とかだと CPU とか、
そうですね、
セントラルプロセッシングユニットとか、
うん、もうそればっかり
あと LAN ケーブルの LAN もそうですからね。
そうですね。
ローカルエリアネットワークとか、
ローカルエリアネットワーク、
はい、あと PDF、うん、もう普通に使ってますけどね。
そうですね。
PDF もポータブルドキュメントフォーマット。
なるほど。はい、もう PDF はあのビザみたいにですね、あのそういう単語かと思っていたくらいです。うんうん、固有名詞かと思ってました。
そうですね。ポータブルドキュメントフォーマット。これまあ Adobe 社が作った、はい、うんうん、まあどれで見ても同じように見えるっていう、まあポータブルですよね。
は
い、あとあの HDMI のケーブルありますかとかっていう、あの HDMI もハイディフィニションマルティメディアインターフェース。
わあ、すごい。
ハイディフィニション、こう、なんていうんですか、こう、高解像度、マルティメディアインターフェース、まあ、音声も映像もっていう感じですからね。はい。こういうふうに調べてみると、意外と、あ、そうなんだ、ハイディフィニション、あ、なるほどね、みたいな感じで。確
かに。なんか本当に今聞いていて思ったのが、どれもちゃんとその、あの単語一つ一つを知ると、ああ、なるほどっていう、なるほどに溢れているなと思いましたね。
そうなんですよね、
うん、
あとなんかそれこそまあ学校名もそうですけども、うん、あの FBI とか、
あ、そうですね、
はい、
情報調査系の機関系の名前とかやっぱり多いです
かね。多いですね。連邦捜査局で Federal Bureau of Investigation とかですね、うん、まあ、ちょっと前にあの水原一平さんの件で FBI っていうのも何回も出てきましたよね。
はい、
まあ、Federal Bureau of Investigation、うん、Investigation 捜査っていう意味ですし、は
い、あとこの Bureau っていうのがあのなかなか見た目と発音とで私は初めて海外行った時に苦戦した単語ですね、
うん、このビューローってあの JTB の B がこれですよね。
あ、そうでしたか、
はい、で JTB は Japan Tourist Bureau、 Japan Tourist Bureau なんですね、もともと JTB で、まあ、いつもこうごちゃごちゃになりやすい JCB のカードありますけども、 JCB が Japan Credit Bureau、
なるほど、
Japan Credit Bureau なんですよね、
はい、初めて知りました、
はい、なので意外とビューロー入ってたりするんですよね、うん、
はあ、すごい、
うん、あとまあ同じさっきの FBI からいくと CIA とかだと、あ、まあ、中央情報局 Central Intelligence Agency ですね。まあ、情報がインフォメーションじゃなくてインテリジェンス、こっちなんですよね。
なるほど、はい、CIA っぽいですね、
うんうん、あとまあ団体で言うと、例えば IAEA 国際原子力機関とかも International Atomic Energy Agency とかですね。あとは、まあ、カタカナだと NATO って言いますけどね。英語で言うと NATO、NATO ですね。北大西洋条約機構であれば North Atlantic Treaty Organization。僕はこの Treaty っていう条約っていうのはこの NATO の T で覚えたんですよね。
あ、そうですか、
はい、
いつのことですか、学生の頃ですか。
学生の頃ですね。
あ、すごいですね。そのまま大人になっても覚えていました、
は
い、
覚えてますね。条約は Treaty っていうのは はい、でなんとか条約って言った場合には Treaty っていうのが、はい、このネイトで覚えましたね。
そうでしたか、すごいです、
は
い、
うん、あと、排他的経済水域っていうのも、はい、EEZ っていうふうに言われることがあって、エクスクルーシブエコノミックゾーンですね。エクスクルーシブエコノミックゾーンとかで、うん、なんかあえてこうニュースとか出てきたらこれ実際なんて言うんだろうなっていうので調べると、意外とビジネスでも大事な単語だったりとか、
そうですね、う
ん、あとニュースなんかではやっぱり結構大事な単語、トゥリティとかは、
そうですね、よく出てきますもんね、うん、うん、しかもこの省略に使われる言葉っていうことはやっぱり重要な言葉が多いわけですね。
そうですね、あと、うん、例えば病院関係だと ICU っていうのの集中治療室っていうのも、ね、うん、インテンシブケアユニット、
ね、そうですね、このインテンシブとかも本当に汎用性の高いいい単語ですもんね。
そうですね、例えば、まあ、インテンシブセミナーって言ったら短期集中のセミナーなの で、ね、うん、はい、まあ、集中的にこう治療する部屋っていうのはインテンシブケアユニット ICU ですし、うん、あとは、PTSD ですね、あ、はい、心的外傷後ストレス障害っていうのがありますけども、うん、PTSD も、うん、Post Traumatic Stress Disorder、うん、なので Post、 後ですね、はい、で Traumatic なので、まあ、トラウマ系のやつですよね、うん、でストレス Disorder、 Disorder は障害のこと、うん、まあ、Order っていうのがちゃんとこう正常に働いていることで、うん、それがこうずれてしまうことを disorder、うん、disorder っていうので、うん、まあ、障害というふうになりますけどね、うん、PTSD、はい、こういう感じでいろいろ学べるんですね。あ、なるほどっていうのが結構あるので、
そうですね、なんかすぐに今日から始められるからいいですよね。身近でパッと見た略語を見てこれなんだろうって、で今便利なので携帯で一つ
すぐできますからね、
はい、この単語入れて略って書けばいいですもんね。
そうですね、
うん、
はい、TGK ってなんだって調べたら卵かけご飯だったりしますけどね。
あ、そういうことは結構ありますよね。
TKG か。
はい、TKG ですね。
TGK だよね。
確かに。今一瞬、はい、確かに。あと NHK さんとかね。
そうですね。
はい、日本放送局。
協会。はい、
協会、ね。はい。
いう感じで。
そうですね。
あれっていうのは時々ありますけどね。うん、はい、まあ。あと結構会社なんかだと、ISO 規格とかで、ISO ですね、9001とか、ね、ISO 14001とかなんかありますけども、
確かに、なので会社の企画系は最近どんどん増えてる感じがしますね、はい、こういう略
語。あれも世界的なもので、はい、国際標準化機構っていうものなので、うんうん、International Organization for Standardization、
うん、
標準化ですね、スタンダードにすること、スタンダーダイゼーションですね、はい、で ISO International Organization for Standardization っていう、うん、なるほどっていうのも結構ありますからね、本
当
ですね、
聞くとどれも本当になるほど。
車関係もどんどん出てきますけども、
そうですね、もう最近新しいものが多くてだんだんもう覚えられなくなってきました
。例えば EV ですね、
そうですね、
がエレクトリックビーコーですね、
うん、
電気自動車だったりとか、はい、あと SUV
そうですね、
スポーツユーティリティビーコーですね、はい、あとはカーナビなんかに入ってこう GPS ですね、グローバルポジショニングシステム、
ポジショニングシステム
とかですね、
うん、聞くとそうだなって思いますが、自分でその単語を生み出すっていうのはなかなか 見出すというのはなかなか難しいですよね、
うんうん、まあそうですね、
あ、なんだっけってどうしてもなりますね。
まあなんかそういう機械系ですってついたらシステムかなっていう気はしますけどね、
う
ん、
あ、確かにそうですね、
はい、ですね、うん、あとLED、
あ、 LED、
LED ですね、
はい、うんうんうん、
のライト、
うん、
LED も発光ダイオードっていう日本語になりますけども、はい、うんうん、まあ、光を発するなので、うん、L が Light、うん、で E が Emitting、
うん、
発するですね、
はい、
でダイオードはダイオード、
うん、
なので LED は Light Emitting Diode なんですよね、
はい
はい、
確かに Light Emitting Diode どことか言ったりしないですもんね
それはめんどくさいですよね、はい、まあでもちょっと使ってみるのはいいかもしれないですねあれ Light Emitting Diode のライトあるとかですね、
取り替えある、
はい、なんなんそれってなりますけど、
ね、そうですね、
はい、でぜひ野球好きな方はこう DH とかですね、 DH、 これ指名打者のことを言うんですけども、デジグネイテッドヒッターですね、デジグネイテッドヒッター、これデジグネイテッドは指定されているとか指名の、うん、なので喫煙は指定の場所でっていう場合も、うん、このデジグネイテッドエリアって言ったりするので、
なるほど、はい、確かにそうですね。
あとは打点のことを言う RBI ですね、野球興味ない方はちょっと今休憩の時間ですのでちょっと耳お休みいただけたらと思いますけども、 RBI ですね、打点のことを言います、これが、うん、Run batted inRun って点数のことなんですね。
あ、なるほど、
はい、で Run batted in 打って、うん、 何人帰ってきたか、ね、自分が打ったことで何点そのホームに戻ってきたかっていうのが、まあ、打点っていうんですけども、これが RBI っていうんですね。
なるほど。
あと最近出てきたのは OPS っていうですね、
最近
で OPS っていうのは最近あの聞くことあるんで、これ出塁率足す長打率、出塁率足す長打率なんですけど、これがオンベース、うん、オンベースなので、まあ、ヒットでもいいしフォアボールでもいいし、はい、何でもいいですか、まあ、ベースに出る、
うん、
っていうのと、オンベースプラススラギング、スラッギングっていうのはあの長打のことですね、
うん、長打、
あのホームランバッターのことをスラッガーとかって言ったりするんですけど、はい、スラッグ、あの長打のことを言うんですね。
なるほど、ヒットとは違う、
まあ、二塁打以上ですかね、はい、二塁打以上なんですけども、スラッギング、なのでオンベースプラススラッギング OPS ですね。なんか大谷翔平選手なんかは結構長打多いので、はい、OPS も高くなるという感じですね。
どういう使い方をするんですね。そうですね、OPS が高い、
は
い、
スポーツ系だと、みどりさんバスケやられてましたけどね、はい、バスケにもなんかそういうのありますかね、はい、
バスケ
NBA ぐらいですかね。
あ、確かにそうですね、はい、NBA ナショナル
バスケットボールアソシエーションですかね。
そうですね、はい、NBA、 なるほど、うんうん、確かにそうですね。 NBA は本当によく見ていましたが、うん、あのもう中心にありすぎて今それすらも出てきませんでした。
あ、なるほど、
はい
はい、まあ、こんな感じでこう目にしたアクロニム、まあ、略語ですね、うん、これをじゃあ本当は何て言うのかなっていうので、うん、正確に何て言うのかなっていうのをこう見てみるといいと思いますし、うん、あと実際に例えば聞く場合ですね、うん、これって何の略ですかって聞く場合は、うん、What does 何とか何とか stand for ですね、うん、この stand for で何々の略ですってなるので、例えば What does UFO stand for とか What does LED stand for とか What does DH stand for とかっていうふうに聞くと、うん、Designated heater とか、うん、Unidentified flying object とかって返ってくるので、うん、この stand for ですね。あと説明する場合は UFO stands forUnidentified Flying Object みたいな感じで使えるので、この Stand For っていう表現も覚えておくといいと思います、
はい、すごい便利ですね、
はい、Useful Expressions。
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。
はい、今回はフランク・ハーバート、フランク・ハーバートという人の言葉です。 The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. 知識の始まりは分からないことを発見することだ、うん、この分からない、理解できないということが発見できた時ってさらに追求したくなります
よね。確かにそうですよね。それが分からない時ってもう質問ないですかって聞かれても、何が質問で何が分からないかも分からないっていう感じですもんね。
そうなんですよね。だから、うん、今回の略語なんかも、うん、なんかあ分かってる、普通に使ってたけど、あれ実際 GPS って何の略だ、
うん、
俺分かってないぞっていう発見になりますからね。
確かに本当にそうですね。実は分かっていなかったということを発見し、うん、そしてそこで調べるとまさに知識が始まっていくっていう、まさにこの名言の通りですね。
そうなんですよね。だから知識っていうのは知ってることと知らないことが組み合わさった時に新しい知識になるので、
うん、なるほど、
知ってることに知らないことが追加されていくんですね、うん、で知らないことに知らないことは追加されないので、
確かに
くっつかないですからね。
だから今のも名言だなと思いました。
いい、うん、だからなんか僕もああそういうことかっていう発見って、まあ、覚えてるものいくつかあるんですけど、例えば、うん、はい、あのトイックやってて、エクスペンスっていう費用ですね、うん、エクスペンス、はい、でエクスペンスってちょっと難しめの単語だと思うんですけど、うん、でもこれの形容詞がエクスペンシブ、高いなんですね、うん、で費用がかかることをエクスペンシブっていうのを知った時に、うん、あそういうことなんだっていう、
確かにあってなりやすいですね、うん、今のは、
うん、そうなので、あそういうことかっていうのは、うん、略語を実際なんていうのかなって調べると、うん、あそういうことかっていうのが結構なんかある気がしますよ ね、うん、
本当ですね、確かに。
そうですね、あの結構おすすめなので、うん、はい、チェックしてみてください。
はい、 第217回をお送りしました。 J さんの中で一番に思い浮かぶ略語はありますか？
一番に思う、はい、思い浮かぶ略語、
略語、これ略語といえばこれかな。
これは愚問ですよ僕が思う一番の略語、
はい、
TOEIC。
そうですよね
TOEIC、 TOEIC です。
TOEIC、
はい、
では聞かせてください、はい、ちなみにそれはどういう意味でしょうか？
Test of English for International Communication ですね、はい、を作ってるのが ETS ですね、はい、Educational Testing Service ですね、はい、
素晴らしい。
TOEFL っていうのも、はい、これもアクロニムで、うん、Test of English、 ここまで一緒ですね。 Test of English as a foreign language ですね、
うん、
はい、外国語としての英語のテストですね、
うん、
はい、っていう感じで、まあ、結構こう調べてみると、
はい、
ああそういうことかっていうのがそれこそ発見がありますからね。
確かに。
なので、きっとリスナーの皆さんもパッと思いつくアクロニムあると思いますので、それをあこれなんかよく使うなとか、まあ、もしかしたらお気に入りのアクロニムとかもあるかもしれないですけどね、はい、それを調べてみるといいかなと思います。
さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.